皆さんこんにちは、大島光子です。ここからの時間はヤマサ言語文化研究所プレゼンツスマロボの時間です。インバウンドが激増している昨今、一方で外国人就業者の方たちの人数も増加の一途をたどっています。そのような中、海外の方たちと一緒に働く上で言葉の問題や文化的背景の違いからいろいろと驚く場面も多いですよね。ヤマサ言語文化研究所ではそのような企業の皆様のお困りごとや課題を一緒になって解決につなげるサポートをビジネス展開している研修機関です。そしてこのスマラボではヤマサ言語文化研究所で研修を受けている方やスタッフの方をお招きして様々なことを伺っていく生放送30分間です。どうぞこの番組への応援メッセージお送りください。宛先はファックス 0564-55-8764、 メールアドレスは半角小文字 info@fmokazaki.jp です。皆さんからの応援メッセージお待ちしています。それではよろしくお付き合いください。
外国人スタッフと働くってファンタスティック。でも
あれ、マークさん遅いな。仕事始まるけど、もしかしたら事故とかに遭ってないかな。大丈夫かな。
おはようございます。
ちょっと今何時ですか。
9時10分です。
そうじゃなくて、
困っていることは言葉の壁だけではないはずです。私たちは本当の問題解決をサポートいたします。笑顔あふれる職場づくり、
グローバルヒューマンリソースサポート、
ヤマサ言語文化研究所。
時計の針は1時2分を回っています。さあ始まりましたスマラボ、生放送でお送りしてまいります。本日のスマラボはヤマサ言語文化研究所スタッフでいらっしゃいます鈴木敦子さんにお越しいただきました。鈴木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
鈴木さんはあのひまわりのような明るさそして大人の女性としてのね、あの美しさを兼ね備えていらっしゃる方でございます。いろいろとお話を伺っていきますが、鈴木さんはこのヤマサ言語文化研究所にいつお入りになったんですか。
私は今年の6月末に入社しましたので、はい、まだ約2ヶ月間になります。
約2ヶ月間になる、はい、ということなんですが、今はどんなことをしていらっしゃるんでしょうか。
今は、外国人の方が、はい、企業に入社されて、社会人として日本で、これから働くという方に対して、はい、日本での文化ですとか、ビジネスマナー、はい、ビジネススキルといったものを、教育の中に、まあ、今も取り入れているんですけれども、
はい、
そこのそのビジネススキルの部分を、少し拡大した、研修にするために、
はい、
社会人研修のカリクラムの見直しということをやらせていただいております。
そうなんですね。であの鈴木さんの、まあ、あのこれまでねどんなことをしてきたのかを気になるところなんですが、ヤマサに入られたきっかけを教えていただけますか。
はい、ヤマサに入る前は、新卒で入った外資系の企業に、はい、30年以上勤めておりまして、そこでは、教育課でトレーナーをやったりですとか、
はい、
あとは、営業期間がとても長かったんですけれども、で最後には管理職も経験させてもらって、
はい、
それで、中間管理職のしての重圧と、あと実はちょっと3年前に、
はい、
遅ればせながらなんですけれど結婚しまして、
はい、
そちらとの両立みたいなところも、ちょっと難しいというかちょっと難しいと感じるようになり、で逆に特にその管理職としての仕事の部分でちょっと自分の能力 でできる範囲のことは、はい、こうやり尽くしたかなっていう感覚もあって、まあ、その時にちょうど早期退職制度 の、はい、まあ、あの転身制度というのができたので、まあ、それをきっかけに退職しました。
そうですか。
で、自分 の、 そのセカンドライフをちょっと見直す期間をもらいまして、はい、で今、まあ、こちらに来て、まあ、自分が何をしたいかとか、あと どんな風にしたら働けるのかっていうところを、加味した上で、
はい、
こちらを受けさせていただいて、でまたその面接したあのこちらの所長と、
はい、山佐言語文化研究所の所長、
はいはい、面談をしていただいたんですけれども、まあ、そこでの所長の考え方にもとっても賛同ができたので、
おお、なるほど。
ということと、今までの私の職歴が、こちら研究所で生かしていただけるっていうお話をいただいたので、こちらでぜひ働かせていただきたいと思って、まあ、今に至っています。
今ね、先ほど山佐言語文化研究所で、まあ、どのようなことをしているかということをお伺いした、それにつながっていくと、
はい、
いうことなんですよね。はい、山佐言語文化研究所の所長との面談で、はい、どういうことを感じられたんですか、その所長に対してですとか。
所長は、もちろん、受講生の、はい、外国人の方たちのことも、こう日本で働く上でどんなことが必要でっていうことをこう思いやりの目を持って考えていらっしゃいますし、それだけではなくて、まあ、スタッフの方たちのことも、まあ、日頃は厳しいらしいんですけれども
厳しいところもある、
はい、あるんですが、はい、まあ、その奥にはこうスタッフのためにっていうことを考えて言っていただいてるんだなっていうことが、まあ、伝わるような、そんな人柄が、まあ、その面談の中でも伝わってきたので、はい、で、はい、実際入ってみて、まあ、それは間違ってなかったなっていうふうに今感じています。
そうですか、はい。今非常にこうやりがいを持ってお仕事をしていらっしゃるという鈴木さんなんですけれども、その、まあ、今までね、こう気づいてきたキャリア、それは外資系の企業で、まあ、教育トレーナー、また営業もされてこられた、そして管理職も望まれるもう立場であったということなんですよね。いろんなことをやはり仕事としても実績を積んでいらっしゃった鈴木さんなんですけれども、ちょっとプライベートもここでお伺いをしたいんですけども、はい、鈴木さんはお住まいはどちらなんですか。
今は豊田市に住んでいます。
今は豊田市でいらっしゃる、
はい、
でこの、ま、ずっと豊田市に住んでいらした。
いえ、その、はい、まあ、この、結婚する前は、名古屋市市内に住んでいまして、名古屋市の会社に勤めていました、
はい、
まあ、ただ転勤なんかも、浜松市ですとか大阪ですとか経験していますので、いますし、出張でいろんなところに行っているので、も
う日本、
まあ、全部ではないですけど
様々なところに、
はい、
仕事で行ってらっしゃる。
そうですね、はい。
で、この、じゃあ、岡崎というのは、
はい。岡崎は、実は、私の父親が、岡崎出身で、
はい。
まあ、ただ、ぬかたなので、ちょっとイメージは、最初、こう、ちょっと、カントリーサイドなイメージだったんですけれども、はい。まあ、ただ、岡崎の花火大会ですとか、岡崎公園にはプライベートでは来る機会がありましたので、
そうですか。
とても歴史がを感じられる、市だなということは思っていました。
そうですか。非常にやっぱりご縁のある、
はい、はい、あ、そうですね。
町といいますかね、
はい、
だったんですね。
そうですね、はい。
そうですか。そしてまあ、いろんなこう趣味をお持ちでいらっしゃるということも。
まあ、アウトドアスポーツは好きで、まあ、若い頃はウィンドサーフィンとか、ダイビングとかやってましたけれども、まあ、あとカヌー、スキー、テレマークスキーとか、いろんなことをやってますね。
テレマークスキーっていうのは私は、存じ上げないんですけど、
テレマークスキーは、基本クロスカントリーのように、かかとが外れて歩けるようになっているので、それでこう山を縦走したり、で、まあ、キャンプをしたりして帰りは普通に スキーのように滑って帰ってくるみたいな。
じゃあ歩いていろんなところを回ることもできるし、
その上りは歩いていけるし、まあ、下りならスキーで滑っていけるので、で普通のスキーと違ってスピードもセーブできるので、本当にゲレンデではないところも、森の中ちょっと危険かもしれないんですけども、森の中もこう歩いていけるので、それでこうツアーに出たりとかしていました、
今も楽しんでいらっしゃる。
そうですね、スキーと、まあ、ボディーボードは今でもやってます。
夏はボディーボード。
そうですね、
で、波乗りですね。
波に乗って。そうですね。
で、冬はスキー。
そうですね。
すごくアクティブでいらっしゃって、で、今日ね、スタジオにお越しいただいている鈴木さんは、もう、ワンピース姿で、本当にね、大人の女性の気品あふれる方なので、
褒めすぎです。
とてもアウトドアをね、それほどたくさんやってらっしゃるという印象はなかったんですけど、
まあ、アウトドアの時は、まあ、全然違う、どちらかというと道具から入るタイプなので、ウェアもアウトドア用のウェアになって、出かけていきます。
キャンプ等もよくやってらっしゃる、
そうですね、
ね、カヌーもやってらしたという。
カヌーもとっても楽しかったですね。今ちょっとやってないですけど、
カヌーはこう細長い船。
そうです、まあ、それはシーカヤックって言って、
それカヤックなんですね。
カヤックなんですけど、カヌーはもうちょっと短いタイプの。
短いタイプ。
よくオリンピックとかでこう、下ってますよね。
急流を下る、
あんなような形ですね。
じゃあ、ように、こう激しいこう川の流れのところを下っていったりも、
下ったりもしてましたね。
そうですか。
なんかこう5級と言われるこう滝みたいなところをこう下ったりみたいなことも、まあ、そんなに何回もはないんですけど。
そうですか。もう本当に多彩なというか、すごい様々な面が見えてきて、すごく魅力的なんですが。ではここで曲を挟んでまた後半お話を伺っていきます。
外国人スタッフと働くってファンタスティック。でも、
あれ、マークさん遅いな。仕事始まるけど、もしかしたら事故とかに遭ってないかな。大丈夫かな。
おはようございます。
ちょっと今何時ですか。
9時10分です。
そうじゃなくて、
困っていることは言葉の壁だけではないはずです。私たちは本当の問題解決をサポートいたします。笑顔あふれる職場づくり、グローバルヒューマンリソースサポート、ヤマサ言語文化研究所。
さあ、時計の針は1時17分を回っています。生放送でお送りしております、スマラボ。今日は、ヤマサ言語文化研究所のスタッフでいらっしゃいます鈴木敦子さんにお越しいただいて、いろいろなお話を伺っております。鈴木さんは今年の6月の末にヤマサ言語文化研究所に入られて、お仕事をしていらっしゃる。で、まあ、お仕事の内容も前半お伺いしたんですが、まあ、改めて、まあ、今どんなことをされているのか、まあ、これからどんなことをしていきたいかという話、授業も担当されているということなので、そのお仕事についてお話を伺えますか。
はい、
お願いします。
まだ2ヶ月なので、実際に授業を担当したのは、弱点補強のクラスで、を担当させていただいたんですけれども。
弱点補強というのは弱いところを
そうですね、今までの研修で、はい、ちょっともう少し知りたいこととか、
はあ、
なんかちょっと、問題じゃないですけど、自分はこんなことができないっていうところをこう補強するためのクラスですね、
はい、そちらを担当していらっしゃる、
はい、そうですね、こう塊の研修の中で、ところどころその弱点補強の時間を取ってあるんですけれども、その部分を担当させていただきました。
あ、そうなんですね、はい、でこう実際にあの授業を受けていらっしゃる方と、はい、まあ、接点があるわけですけど、
はい、
どんなことをお感じになってますか？
あの私が担当させていただいたクラスは、うん、まあ、もう実際に日本で働くことが決まって、入社されている方たちなので、あの比較的あの日本のビジネスマナーって、うん、自分でも勉強されてらっしゃるみたいなんですけども、はい、まあ、例えば、まあ、私が担当したクラスも、ロールプレイングで例えば名刺交換の仕方とかをこうやってみてりしたんですけれども、まあ、その時の言葉遣いとかちょっとこう分からないことがあるとこう自分が腹落ちするまでいろいろ質問をしてくださったりとか、何ですか、とってもあの前向きに熱心にあの受けられていて、まあ、日本人の新入社員も、まあ、最初そうだと思うんですけれども、まあ、同じように熱心なんですけれども、
はい、
あのなんかその熱心さがまたさらになんか海外から日本に働きに来ているっていうことが、まあ、あるからかもしれませんけれども、なんかとても熱心だなっていうのを感じます。
その熱意というのはすごく感じていらっしゃる。
はい、そうですね。
あの、まあ、ビジネスマナー、私たちもねやはり名刺交換ですとか、はい、いろいろね学ぶ機会があるんですけど、それが自分で納得できるまで、だからこうするんだというような、だからこうなんだというような、まあ、言葉遣いから
そうですね、
マナーまで、
はい、まあ、言葉遣いっていうか日本語として文法としてなんでこうなるのかっていうところも含めてですね。
あ、はあ、そうなんですね、はい、いや、そう、本当に一つとっても日本では非常に大切なマナーですよね。重んじられることを、
はい、
そういったことを伝えていらっしゃる。でその他にもこうあのマナーとして、はい、大切なことっていうのは鈴木さんどんなことだと思ってらっしゃいますか？
何ですかね、まあ、所長の言葉にもあったように、仕事をするのに、まあ、特に日本ではっていうことなのかもしれませんけれども、その仕事に関わる人、まあ、前工程後工程の人含めて関係する人たちにこう思いやりの気持ちを持って働くっていうことが、その日本でこううまく仕事が回っていく秘訣なのかなっていうのを感じています。
あの一人ではないということですよね。
はい、そうですね、
チームワークですか、はい、思いやりを大切に、はい、あの自分が、まあ、例えば何かを組み立てるにしても一つの工程の前には前に携わった方もいる、
はい、
でそれから後携わる方もいる、
はい、
でその方たちへの思いやりというのも忘れずに、
はい、そうですね、あと本当に一人ではできなくて、いろんな人の助けを借りて働くことになると思うので、その感謝の気持ちを忘れないっていうところに、まあ、言葉遣いですとか態度みたいなものが出てくるんじゃないかなと思います。
私たち日本人もねあのあと忘れてはいけないですよね
そうですね、はい、
そうなんですね、感謝の気持ちというのを常に忘れないで、
はい、
一人じゃないんだということを、たくさんの方の支えがあるということも忘れずにということなんですね。
そうですね、
あのこれから、どんなことをこう伝えていきたいと思って、どんなことをしていきたいと思ってらっしゃいますか？山下言語文化研究所でご自身としては
山下での私の役割ですか、ね、
役割ですね、まあ、目標と言いますか、
目標、まあ、これが目標と言っていいのか分かりませんけれども、 今日の昼会でもお話があったんですけども、
ええ、
こう自分が関わった人たちが研修を終えて、社会に出ました、
はい、
でその時に、まあ、こんなことで何か試験に合格しましたよとか、うん、こんなことを、まあ、褒められましたよでもいいんですけれども、こう個人的にもこう受講生の方から連絡をしてくれるような、授業が終わったらそれで終わりではなくて、印象に残ると言いますか、今後もこう何か相談事があったら相談したいできるようになりたいなというのはあります。
ずっとねそれからもその、まあ、研修が終わってからも、はい、これができるようになったよこの試験に受かったよという連絡が来るような、はい、だからお付き合いがもうその山佐言語文化研究所にいらっしゃる時だけではなくて、
そうですね、
長く、
はい、
長い
心の支えになれるようになりたいなと思います。
そうなんですね。いやでも鈴木さんでしたらね本当にこうね私も包み込んでいただいてるような今とっても優しい眼差しでもう穏やかに話してくださっているんですけど、そういったつながりをね、
はい、
大切にしていきたいということなんですね。
はい、
でもそれがこう山佐言語文化研究所やはり皆さんの思いでもあるんでしょうね。
そうですね、
はい、所長をはじめ、
はい、
皆さんの気持ちだと思います。そして、まあ、山佐での役割といいますかね、目標も聞かせていただきましたが、こうご自身ではプライベートではどうでしょうか。
目標ですか。
目標、夢といいますかね。
あ、まあ、夢と言えるかどうか分かりませんけれども、先ほどもお話ししたように、アウトドアスポーツをやってきて、まあ、そういった活動を通してできでそんな友人たちと、まあ、今もそのカヌーの仲間たちとも、まあ、カヌー自身はしないんですけれども、うん、バーベキューしたり飲み会があったりっていうことで交流が続いてるんですけども、いくつになってもそういった交流は続けていきたいなと思っています。
鈴木さんが人を大切にするという思いがね伝わってきますよね。ですからそれが山佐言語文化研究所でもこれからきっともう発揮されるかと思います。いや本当人と人とのつながりというのをすごく大切にしてこれまでもこれからもそのようにされたいという思いを、はい、私もしっかりと受け止めさせていただきましたありがとうございます。で最後にこの放送を聞いている皆さんにメッセージお伝えいただけますか。
はい、私もこの、山佐言語文化研究所に来て、
はい、
まあ、今人との付き合いを大切にするみたいな話ありましたけれども、はい、こちらに来てもこう皆さん例えば介護のプロとか日本語研修のプロとか、本当にそれぞれ、とてもプロフェッショナルなその固有のスキルっていうんですかねを、持った方たちがここに集まってきているので、はい、毎日って週3日なんですけれども、とても刺激を受ぜひ私もと思った方はですね、来ていただければと思います。
そうですね、といろんな分野のプロフェッショナルな方たちが見える山佐言語文化研究所、私もぜひと思われる方が見えたらね、
はい、
はい、門を叩いていただきたいと思いますありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
皆さんいかがでしたでしょうか。この番組は FM 岡崎ホームページの、オンデマンド放送というところがございます、こちらから、繰り返し聞いていただくことができます。また番組の様子を FM 岡崎の Facebook でもご覧いただくことができます。そして次回の放送ですが9月18日水曜日、9月18日第3水曜日 午後1時から生放送でお送りしてまいりますので、ぜひ次回の生放送も楽しみにお聞きいただきたいと思います。さあ今日は山佐言語文化研究所のスタッフでいらっしゃいます鈴木敦子さんからお仕事のお話、またプライベートのお話、さまざまなお話を伺ってまいりました。鈴木さんの魅力が伝わったかと思います。そして山佐言語文化研究所、本当に一人一人研修を受けられる方の、その方の身になって、いろんなことを考えてカリキュラムも作っていらっしゃいます。ぜひお問い合わせ、またホームページ等をご覧いただきたいと思います。それではご一緒に皆さんさようならでお別れをしたいと思いますので、はい、せーのと言いますね、はい、では今日のご出演は鈴木敦子さんでした。せーの、
皆さんさようなら。